ぐるっと街歩き草津道中。
この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しております。放送は毎月第2第4火曜日午後7時半を初回として、再放送は他2回放送しております。この番組は草津市の提供でお送りいたします。さて、第11回は山崎総監と蓮海寺と題しまして、草津市観光ボランティアガイド協会の古市美沙恵さんとともにお送りしてまいります。聞き手はパーソナリティディレクターの中島ひろえです。古市さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい。
さて、山崎総監という方のお話をまずお伺いしていきたいと思いますけれども、古市さん、この山崎総監という方はどんな方だったんでしょうか？
はい、山崎総監は草津三文化人の一人で、
はい、
横井金国、旅に来た画僧ですね、うん、そして木の内石庭、これは全国の珍しい石を集めた石の博士と言われております、
はい、
そして山崎総監は俳句の祖、俳句の基礎を築いた人です、
はい、そういった草津には3人の素晴らしい文化人がいらっしゃったということで、その三文化人のお一人ということなんですね。山崎さんはどこでお生まれになったんでしょうか？
今でいう草津市品町が生誕地で、
はい、
寛政6年1465年から天文22年1553年室町時代から戦国に行き、89歳で没しております、はい、そして品町のところには生誕地の屋敷跡には廃僧総監王屋敷跡という日が立っています。
はい、随分、長生きされた、ね、方だったんですね。元は武士だったとお伺いしてるんですが、
うん、そうなんです、名前が品谷三郎典重と名乗って、
はい、
幼年時代から足利旧大将軍義久というのは、
はい、
銀閣寺を建てた義政と母は日野富子のこの書生ですね、右筆っていうのは、はい、まあ、今でいう秘書として使えていました。
うん、
それで1487年に近江守護の佐々木六角四郎隆頼が将軍の命令に従わなかったので、この義久自ら軍を率いて安土の観音寺城に攻めましたが、佐々木六角は甲賀に逃げたため、
はい、
今でいう立東の曲りに陣を構え、曲りの陣って3年余り退陣しました。
はい、
で義久は学問を好み、弓や馬、文武両道に長け、戦といっても戦うのではなくって、
はい、
陣中では蹴鞠や連歌、学問と恐怖文化を楽しんでいたと言われています、
うん、
この時に典重もその文学的なことを育まれたのではないかと思われます、
はい、
けれども1489年に義久は病により亡くなりました、
うん、
それで25歳なんですが、で亡くなったのですが、篠谷三郎典重も25歳でした。
そうでしたか。はい、そして出家をされるということなんですが、
はい、それで人生の無常を身にしみて味わって、
はい、
主君を亡くしたので武士を捨てて仏門に入り、名前を総監と改めました。
はい、
ありがとうございます、
は
い、
けれどもこの時あの都では応仁の乱が、うん、あの勃発してまして、はい、戦火や世相の混乱を避けて尼崎に隠遁し、ここで3年余り過ごしています。
うん、
ここからが宗観の俳句へのお話となります。
はい、本格的に俳諧、ね、はい、書になっていかれるわけですね。はい、
その後あの大山崎賞っていうのはあの今でいうあのサントリーの山崎 の、 あ、はい、あのウイスキーになるところですね、あとあのあたり の、 あの竹林の中にもう静かな草庵をあの結んで大月庵と称して住むようになりました。
そちらに住まわれたということですね。はいはい、
それで山崎に住んだので山崎の宗観と呼ばれまして、この時から山崎姓を名乗るようになりました。
そこから山崎の姓ができたんですね。
はい、
うん、
それで尼崎時代から、はい、あの豚地で有名な一級 の、 あの門下に入って、あの蓮華氏の総長や総儀らと親交を深めました。この蓮華氏っていう総長っていうのは、はい、今でもあの使われている言葉があるんです。あの急がば回れっていう言葉なんですけれども、はい、あのもののふの矢橋の船は早くとも急がば回れ瀬田の長橋っていうのを作ったのがあの総長なんです。
はい、今でもね使われますけれども、はい、はい、総長がお弟子さんというかあの総長のお弟子になられたということですね。
そうなんですね、うん、あの総長たちと、はい、あのいろいろ蓮華を楽しんだっていうことですね。だけど蓮華を楽しんでいたんですけれども、はい、蓮華は形式的なあの伝統を重んじるので、あの形にとらわれずに自由な作風をと蓮華から俳諧を独立させました。
うん、あの蓮華と俳句の違いというのはどういったところにあるんでしょうか。
うん、あの俳諧っていうのはね、はい、あの蓮華の発句を独立させたもので、うん、五七五七七の初めの句である五七五だけで一句を作るっていうことです。
うん、
それで俳句といったら松尾芭蕉や小林さんなんかとがいるやないかって言われるんですけれども、
は
い、
お二人は有名ですよね。はいはい、
だけど、山崎宗観は室町時代にこれを始めました。
うん、
そしてから江戸時代に松尾芭蕉が登場し俳諧を芸術的に高めていきました。
ということは山崎宗観さんの方がまあ早かったということですよね。
あの俳句の元を築いたのが山崎宗観です。
うん、あ、素晴らしいですね。うん、そして山崎さんの、晩年はどういった形なんでしょうか。
宗観は、はい、山崎大山崎 の、 あの時代からあの、京都の東福寺の僧である梅国などと信仰をがありましたが、はい、その梅国はあの香川県 の、 の 観、 観音寺のに帰ってしまいました。
はい、
それで、宗観も西国行脚を思い立ち、うん、住み慣れた山崎大月庵を人に譲って、はい、あの旅に出ました。
うん、
そして途中あの観音寺の高照寺に寄って梅国を訪ね、そして2人は話が弾み、
はい、
あのそれならここに庵を建てたらどうやっていうことになって、
はい、
あの興福寺の寿山三福に庵を建てることになりました。あ、
次はそこで俳句をそうなんです、たしなんでいく、はい、ということなんですね。
はい、はい、ここで26年間
ずいぶん長くいらっしゃったんですね。
は
い、
晩年を過ごしております。
はい、
それでそのイオニの入り口には、
はい、
上は去り中は日暮らし下は夜まで一夜泊まるは下々の下の客と書いた額を上げたことで一夜庵と名付け、あのここで晩年を梅国らと悠々自適学問や俳諧の道を極め1553年10月2日に 89歳で亡くなっています。それで、私も去年観音寺の高照寺を訪ねましたが、小高い丘に静かにより一夜が立っていました。傍らに宗閑の墓という五輪塔が立ち、宗閑法師の墓と記されていました。
あ、昨年、ね、行かれたわけですね。なんかね、山崎宗閑の、思いを馳せられたと思いますけれども、
これ香川県の観音寺って書くんですけど、観音寺って読むそうです。
観音寺ということですね。草津市とこの観音寺市は、ね、姉妹都市提携を、ね、結んでいらっしゃって、いろいろこう今でも、ね、交流が盛んですけれども、草津市の関係でこの山崎宗閑ゆかりの行事が、いくつかあるそうなんですけども、教えていただけますか。
俳句の関係で、友好姉妹都市を結んでいます。それで毎年10月に草津市では宗閑期俳句大会っていうのが開催されて、優秀な俳句が多数選ばれています。また毎年10月には生誕地の支那町で地域の方々によって宗閑期が行われています。
10月にね、お亡くなりになったということで、さまざまな行事が行われているということですね。
そうです。そして生誕地近くの蓮海寺っていうのお寺には、岩頂の見るものにせん富士の山という宗閑の句碑が立っています。そして支那町の会館前にはこの宗閑の代表作ですね、風寒し破れ障子の神無月、これは一案案のことを呼んだと言われております。木枯らしが破れ障子から吹き込む初冬、破れ障子からは月も覗いていて、神様は皆出雲に集まって、神様がいない月というが、我が家も神のない破れ障子がある、それにしても寒い風がある、身にしみることだということで、神がないのと神様がいないっていうのが欠けているそうです。
そうですね、とても旅情あふれる、ね、俳句ですけれども ね、
そうですね、
会
館の前にはこの大きな日が立っておりますので、ぜひお尋ねください。
ご覧いただきたいと思いますね。
そしてもう一つ面白い句には、手をついて物申し上ぐる帰るかなという句があるんですけれども、ちょうどカエルが座って、なんかそういうな、括弧ですね、それを読んだような滑稽な句ですね。
いろいろこう山崎さんは随分とこうユニークな句を読まれていますね。
そうなんですね。そしてもっとたくさんあるんですけれども、最後時世の句は、宗閑はどちらかと人の問うならば地と用ありてあの世へと言えというのが時世の句です。
これはどういった意味になるんでしょう。
今宗閑はどこにいるんやって言ったら、ちょっと用があってもうあの世行ってるわって言って、そういうことですね。
そうなんですかね、とてもユニークな、ね、句ですけれども、山崎さんにちょっと会ってみたい気がいたしましたけれども。 ね、
俳句に楽しんで生きた89年ですね。
そうですね、
最初の頃はほら武士として、で草津市内には他にも芭蕉の句碑や、そんなん俳句の句碑が数多く立っています。
そうなんですね、
皆さんまた訪ねてみてください。
わかりました。
宗閑の話はここまでです。
ありがとうございます。ここでお知らせをお伝えさせていただきます。9月の14日土曜日、テクテク夢本陣という催しがここ FM 草津もあります、夢本陣で行われます。時間の方は午前10時から、午後5時までなんですけれども、5時からは観月祭お月見も予定されています。それに先立って、
ハイキングがあるということなんですが、このハイキングについて教えていただけますでしょうか。
はい、あの草津観光ボランティアによる草津の歴史ツアーがあります。
はい、
11時からだいたい40分間ですね。
はい、
天井川コース、そして15時から1時間宿場路地裏コースっていう2つのハイキングがありまして、街歩きのハイキングがあります。はい、で参加費は300円保険代をいただきます。
はい、
そしてこのハイキングが終わった後、
はい、
17時からはお月見観月祭があります。うん、そしてお月見には琴や尺八の演奏や謡曲などがあって、そしてまたお月見団子も振る舞われます。先着順なくなり次第終了となりますので、皆さんも散歩がてらお越しください。
はい、ありがとうございます。この街歩きのハイキングは当日午前11時前に、そして、15時前にそれぞれこちらの方に来れば参加することができるんでしょうか。
はい、はい、そうです。開始15分前までに、
はい、
来ていただければ予約なしに参加していただけます。
わかりました。どなたでも参加できるということですね。はいはい、
子どもさんも大歓迎です。
はい、
だから先着20名となっておりますので、
はい、
はい、早めにお越しください。
わかりました。普段ね車とかでね動くとなかなかこういった路地にねたどり着くことがなかなかできませんので、こういったハイキングなどをして、改めてね、草津のこの街を歩いていただいて素敵な発見をしていただけたらなと思います。
はい、
はい、9月14日土曜日テクテク夢本陣、さまざまなね、ハイキングやお月見の他にも、いろんな催しが予定されています。 FM 草津も生放送でお届けする予定となっておりますので、どうぞ皆様ぜひお出かけいただきたいと思います。今回第11回は山崎総監と蓮海寺と題しまして、草津市観光ボランティアガイド協会の古市美沙恵さんとお話を進めてまいりました。古市さんどうもありがとうございました。
はいはい、こちらこそありがとうございました。
さて次回第12回は乳母ヶ餅梅川と題しまして、草津市観光ボランティアガイド協会の平井秀夫さんにお話を伺う予定です。放送は9月27日の予定となっております。どうぞお楽しみに。この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しております。放送は毎月第2、第4火曜日午後7時半を初回として、再放送はその他2回放送しております。なお過去の放送はオンデマンド配信を行っておりますので、ホームページからいつでもお聞きいただけます。こちらも合わせてお聞きいただければと思います。ぐるっと街歩き草津道中、この番組は草津市の提供でお送りしました。